みんなの広場、スマイルスマイル、熊毛北高校ライフデザイン科、聖夏美さん、田中忍さん、石橋彩香さん、やる気を後押しする積極的キャリア教育、授業での体験や様々な人との出会いが進路を決める大きな助けになりました、と話すのは、熊毛北高校3年の聖夏美さん、田中忍さん、石橋彩香さんです。熊毛北高校は、優れたキャリア教育に取り組み、大きな功績があったとして、2013年度、文部科学大臣表彰を受賞しました。同校では、生徒の職業選択能力の向上を目指し、キャリア教育に力を入れています。1年生では、様々な職業のプロフェッショナルを招いて授業を行い、2年生のインターンシップでは、生徒全員が興味のある職業を体験し理解を深めます。部活動でも調理研究部が地域の温泉施設と連携し、月に1、2回ほど遊北レストランを開店。献立の考案や調理、配膳、会計管理まで全てを生徒が行います。田中さんと石橋さんは調理研究部としてこの活動に携わりました。また、保育園実習や介護施設実習、中学校への出前講座などにも取り組み、聖さんは、中学生に裁縫を教えたことが印象に残っています、と話します。卒業後は、聖さんはホテルで接客の仕事に、田中さんは病院で調理の仕事に就き、石橋さんは大学へ進学して管理栄養士を目指します。学んだことを活かして、それぞれの進路で頑張りますと話す皆さんの目は、生き生きと輝いています。写真、遊北レストランは地域の皆さんの協力も受けて運営され、好評を得ています。説明、調理室で白の作業着、マスクをして赤い帽子をかぶった女性が、ご飯やおかずを乗せたお盆を持っています。写真終わり。市長随走、窓道夫さんのこと、周南市長、木村健一郎。まもなく入学式を迎える1200人の新1年生の皆さんは、ランドセルを背負ってみたりしながら、ワクワクした気持ちと、ちょっぴり不安も感じつつ、入学の日を心待ちにしていることでしょう。1年生になったら、1年生になったら、友達100人できるかな。2月末に104歳で亡くなられた詩人窓道夫さんの代表作の一つです。元気の出るこの歌からは、窓さんの子供たちへの優しい眼差しを感じます。窓さんが小学3年生までの多感な時期を過ごした、このふるさと周南は作品の原風景とも言われています。市では平成4年にその功績を称え、市民文化栄誉賞をお送りするとともに、窓道夫子どもの歌フェスティバルを開催。翌年からは、この時作られたコスモスの歌をはじめ、窓さんの作品を歌い継ぐコスモス音楽会を毎年開いています。これまで出演した幼稚園、保育園、児童園の子どもたちは2万人を超えました。私たち周南市民にとって身近でとても大きな存在だった窓道夫さん。誰からも愛される多くの作品とともに私たちの心の中に生き続け、詩や歌を通してこれからも子どもたちを優しく見守り元気づけてくれるに違いありません。これまでの感謝とともに慎んで哀悼の意を捧げます。お知らせ。窓さんを偲んで絵画展を4月16日水曜日から美術博物館で、コンサートを5月11日日曜日に文化会館で開催します。詳しくは市ホームページや次号広報でお知らせします。フォトで周南、市民の皆さんの活動に大接近。2月24日春のガーデニング教室。場所、大通公民館、大通小学校。植物を深く知って園芸をもっと楽しく。気持ちよい青空が広がる日に園芸の専門家を講師に招き、ガーデニング教室が行われました。前半は 花の寄せ植え作りが行われ、参加した皆さんは、講師のアドバイスに耳を傾けながら工夫を凝らして、美しい花の寄せ植えを制作。後半は講義があり、皆さんは花や野菜について熱心に質問をしながら植物について学びました。写真、説明。女性と男性が鉢に花を植えています。周りにもたくさんの人がいます。写真終わり。3月1日、ひな祭り国際交流会。場所、新南洋ふれあいセンター。国際交流と日本文化を楽しむ。日本の文化を通して、県内に住む外国人の皆さんと交流を深めるイベントが行われました。ひな人形や下げ門が飾られた会場には、市内外から多くの親子連れが来場し、着物の着付けや日本舞踊、茶道、餅つき、習字など、様々な文化や遊びを体験。伝統的な文化の美しさに触れながら、参加者同士の交流を楽しみました。写真、説明。女性が外国人の小さな女の子に着物を着せています。周りにもたくさんの着物が下げてあります。写真終わり。3月1日、ふれあい音楽コンサート。場所、サンウィング熊毛。音楽でつながる心と心。障害がある人や、高齢者、地域のボランティアなど、様々な人に音楽を通して交流を深めてもらおうと、ふれあい音楽コンサートが行われました。12回目となる今年は、市内外8団体12グループが参加。最初は緊張していた皆さんも、客席からの手拍子や声援を受け、楽器の演奏や歌など、練習の成果をステージで堂々と披露しました。写真、説明。ふれあい音楽コンサートの横断幕がかけられた舞台に、7人の男女が両手を挙げて演奏しています。写真終わり。3月9日、あったか手打ちうどん工房。場所、大田原自然の家。家族みんなで力を合わせて手打ち体験。大自然の中でうどんの手打ち体験が行われました。小学生までの子供を持つ家族を対象に開かれ、今回は7家族が参加。小さな子供から大人まで家族みんなで協力し、生地をこねる作業や包丁で切る作業に真剣に挑みました。最後は、茹でたての釜揚げうどんを頬張り、自分たちの手で作り上げた美味しさを実感していました。写真、説明。こね上げたうどんを父親が切っており、その隣で女の子が一本引っ張っています。そばで母親がそれを見ています。写真終わり。